ごい斬新な方法でバスが回ってきたので新しくてすごい新鮮な気持ちになりましたが、改めましてカナンプレイズチャーチの兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。共に主の御前に出て礼拝捧げられる恵みを感謝します。もう一度主に大きな拍手を持って栄光を開始しましょう。アメン、感謝します。沖縄から来ました。私たちの教会もですね、沖縄プレイズチャーチという、名前ですので、この教会とですねすごく似ている名前の教会から来ました。池原浩一と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄はですねまだまだ暑いんですけども、ここに、昨日まで実は東北でですねオープンゲートのツアーで、福島と仙台で集会を持ったんですけども、そこでもですね涼しいなと思ってたんですけど、北海道に来たらですね、もう沖縄人の私からすると涼しいを通り越えてですね寒いなというですね感じになりました。まだ8月なのにこんなに寒いのかとですねちょっと驚いてるんですけども、今年はちょっと夏が終わるのが早かったとかですねお聞きしたんですけども、そうですかね、本当に寒くてですね薄着しか持ってこないので、ちょっとあと1週間ぐらいですね、祈り会とかいろいろあって滞在する予定なので大丈夫かなと思ってるんですけども、熱く主を求めていきたいと思います。最近ですね沖縄でちょっと変わったことがっていうかですね、新しいことが起こってですね、何かというとですね、セブンイレブンができました。別に声を張って言うことでもないですし、拍手されるようなことでもないと思うんですけども、でもですね、ずっとセブンイレブンがいつかできるっていう噂はありながら、なかなかできずですね、ようやくできたんです。7月11日の7時11分にオープンしたんですね。で、沖縄の人たちは本当に珍しくてですね、真夜中から行列を作って並んでいました。今なお行列ができているんですね。まだ7月から1ヶ月ぐらいしか経っていないので、まだ沖縄の人たちはですね一気に10カ所オープンしたんですけど、どこ行ってもですねセブンイレブンに列を作っているというですね、ちょっとおかしな現象が、どこでも行けるもの、皆さんにとってはそうかもしれないですけども、沖縄の人にとっては珍しいことが起こったという話ですね。はい。この朝はですねご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思いますが、この朝初代教会についてですね皆さんと共に注目していきたいと願っています。初代教会の歩みが書かれている書簡といえばやっぱり使徒の働きですね。使徒の働きを書いたのはルカですね。そしてルカの福音書、そこにはイエス様のストーリーが書かれていて、使徒の働きはある意味その続編と言ってもいいでしょう。そして使徒一章一節を見るとイエス様が行い始められたことについて書き記しているんだということがですねそこでは書かれているんですね。イエス様は何を始められたのか。神様の国をこの地にもたらしたんです。イエス様がこの地上に来られた時、共に神の国が一粒の種のようにしてこの地に落ちたわけですね。そしてそこから神の国は広がり続けて果樹園のようにやがて広がっていき、やがて主が来られる日にそれが完成していく。でも使徒の働き一章を見ると、それを始められたイエス様ご自身が天に昇っていかれるというシーンから始まっていくわけですね。イエス様が来て今から神の国が始まるのかと思ったら、もう天に先に行っちゃったわけです。でも一つの約束を残したわけです。あなた方に助け主を送ります。聖霊を使わします。そして聖霊の注ぎとともに初代教会が誕生していくわけです。つまりどういうことか、イエス様が始められた神の国の働きのその続きは、イエス様はもう天に行かれましたが、この地上のその続きは神の国を拡大させていく使命は教会に託されているということです。なので私たちは初代教会を通して教会の本当のアイデンティティを見ることができるわけですね。今日はその中でもこのようなタイトルでですねお話ししていきたいと思います。迫害に直面した際の祈りということで一緒に開いていきましょう。使徒の働き4章お開きください。使徒の働き4章の13節から 31まで見ていくんですけども、皆さんで最初に見たいのは13節から17節まで、13節から17節まで先にお読みしたいと思います。使徒の働き4章の13節から17節まで、では私の方でお読みさせていただきます。13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりではなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰もこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。アメン。とりあえずここまでにしたいと思います。人間のですね、罪の性質の一つに、自分の頭の中で全てを理解したい、そのようなものがあるのではないかなと思うんですね。私たちのこの脳みそで処理できるものだけを、ね、理解していきたい。でも神様はですね、時に人知を超えたことをなさるのがお好きなお方ですね。私、小学生の時にそれを体験したんです。小学5年生の時にですね、天野先生っていうですね、埼玉で牧会されている牧師先生が沖縄に来てですね、集会があったんですけども、その集会でですね、すごくその先生油注がれてる人です。もうパワフルなですね、メッセージがありですね、祈りの時間がありました。メッセージの中でですね、ある牧師先生がブラジルに行って祈ってもらった時に、歯が祈ってもらった後にですね、3本金歯に変わったっていう証をですね、してたんです。すごいな、まあ、金は確かに神の性質を表すものなので、すごい証だなと思って、小学5年生ながら私はですね、それを聞いてですね、これはすごいと、金歯が欲しいと思ったんです。そっちかとですね、今になったら思うんですけども、でも純粋にですね、金歯になりたいっていうですね、願いが与えられて、安守の祈りの時間に天野先生のところに出て行ってですね、言ったんです。先生、私も金歯が欲しいです。そしてですね、天野先生は祈ってくれたわけですね、金歯になるように。しばらくしてですね、まあ特に変化はなかったわけですけども、 2,3 週間ぐらいしてですかね、鏡を見るとですね、銀でちょうど治療していた歯がですね、ちょっと金っぽくなってるんですね。鏡を見るとライトがオレンジなのかなとですね、思いながらですね、まあ見るとですね、これ金じゃないかなと。で、親にですね、確認のために見てもらったら、親はですね、もう、金だーとですね、大はしゃぎでですね、金になってるっていうことですね。で、まあ、確かに銀ではない色なんですね。でも、あの、証で出ていた先生はですね、もうはっきりとした金でですね、こう見せて、証してたんですけど、まあ、それほどではないんですけども、でも確かに銀ではない、何かの金っぽい色にですね、変わってたんです。で、私は小学生でしたので、単純にですね、すげえとですね、神様本当に祈り聞いてくれるし、生きてるんだと思ってですね、そこから信仰がですね、ガッと引き上げられました。そしてですね、どうなったかというとですね、クラスでですね、めちゃめちゃ証しし始めたんですね。そして、家庭礼拝が始まったんですね。クラスの男の子が全員、その私の家庭礼拝に導かれてですね、ワイワイですね、礼拝するようになってですね、クラスの男の子全員イエス様を信じたんです。小学校5年生の時。そしてですね、その後4名の友達がですね、洗礼まで受けたんですね。神様本当にすごいことするな。でも今考えると、本当に私は可愛かったなとですね、我ながらですね、まあ思うんですけども、でもそれゆえにですね、私はみんなにもクリスチャンということが知れ渡ってですね、中学生になった時に、なんていうあだ名つけられたと思いますか？ キリストって言われたんですね。主の名の上に迫害されて幸いですとですね思いながら、まあもちろん辛かったですけども、キリストっていうあだ名でですね、まあ呼ばれたっていうですね、過去があるわけですけども、まあなぜこの話をしているかというとですね、ちょっと似たというかですね、実はこの今読んだ箇所の背景は3章の出来事が関連してくるんですけども、使徒の3章ではすごい奇跡が起こるんですね。美しの門というところに座っていた生まれつき足のなえた男の人が、ペテロとヨハネがですね、金銀は私にはない、私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって立って歩きなさい、そうするとですね、歩いたことない人が立ち上がって飛び跳ねて主を賛美し始めた。皆さん、門の前に座ってた人などできっと人目によくついてたと思うんですね。でもその人が急に歩き始めているとなると、もう町中は騒ぎなわけです。あの人が歩いているとですね、大騒ぎになって、それはですね、ついにユダヤ当局のですね、耳に入り、その噂が広がっていくわけですね。それゆえ、ペテロとヨハネは捕らえられてですね、留置所に入れられることになるんです。そしてそこで厳しく指導をされるんですね。イエス様の名前でそんな癒しをしちゃダメです。またイエス様のこと今後絶対話してはいけません、そのようにですね言われてしまうわけですね。実はその美しの門の出来事を通して使徒時代の迫害が、まあ、スタートしていった箇所でもあるんですね。皆さん、人間は誰でもですね幸せを求めていると思います。社会学のですね基本的な概念の中ではですね、幸せイコール自由というふうに定義されているそうですね。でそれは昔から変わらないそうなんですけども、でも自由って何ですかと聞かれると、今の人々はですね多くはこう答えるそうです。自由とは安心安全便利快適です。でも自由と安心安全便利快適っていう概念は全く異なる概念なんですね。ある意味日本はですね安心安全便利快適な社会が整っているかもしれません。それがより動かされるときに私たちは不安を覚えるわけですね。しかし初代教会が置かれていた時代を見るならば、決して安心安全快適便利というニーズが満たされていた社会ではなかったということがわかるんですね。初代教会はクローズドコミュニティ、閉鎖的な内集団ではなくて、いつも外側を見ていた、外を意識している集まりだったことがわかるんですね。皆さん、もし皆さんがこの状況になったらどうしますか？もうイエス様の名前で祈っちゃダメです。癒しもしてはいけません。福音を語ってはいけません。はい、わかりましたとペテロとヨハネは言ったでしょうか。そうは言わなかったわけですね。彼らは何と答えたか。4章17節と18節ご覧ください。4章17節18節でこのように言ってます。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。そして19節このようにあります。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。ペテロとヨハネはその忠告を受けたときに答えたわけですね。あなた方よりも神様に聞き従うことの方が重要です。これが今日一つ目のポイントになります。次お願いします。一つ目のポイント、皆さんで一緒にお読みしましょうか。 1-3、 神様からの称賛を意識し続けましょう。アメン。人からのいいねが欲しいのか、神様からのいいねが欲しいのか、まあ、これはガラテヤの書簡を見てもですね、パウロを通して何度も見ることができます。パウロはよく言ってました。私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいは人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、 私はキリストのしもべとは言えません。パウロはそのようにですね言ってました。人の前に良いと思うことを求めて生きるときに私たちは人生迷い始めます。箴言にこのような御言葉があります。箴言29-25、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。使徒たちは他人の目を気にしたり場の意見に同調するような生き方ではなかったことがわかるんですね。今の時代、インターネットの普及とまたテクノロジーの進歩によってですね、誰とでもつながれる社会になっています。そして本当に開けた未来をですね、インターネットの世界が登場したときに多くの人たちが夢見たと思うんですけども、でも反対に懸念点があるわけですね。専門家たちは多くそのことにですね、もう最初の段階で気づいてました。例えば大きな何か事件が起こるとそれを加速させるような風潮が出てくるんです。必ずニュースのですね、ネットニュースのコメント欄を見るとですね、何か大きな事件が起こるとですね、厳しい罰を求めるような声がですね、コメント欄にですね書かれているんです。インターネットの登場とともに確かに世界開けましたが、どんどんどんどん監視社会が加速しているのではないかなと思うんですね。より人々は人の目を気にするような社会になっていってる。若者の世界ではまたそれが顕著ですね。変なことを言おうもんなら、まあ、LINE の画像をですね、スクリーンショットって言ってですね、それをもうそのまま写真でですね、収められて友達にですね、流されてしまったり、まあ、そのようなトラブルがですね、若者の世界では絶えません。またインターネットの世界ではあなたの全部のログが残ってるんです。あなたはどのような趣味を持ってるか、どのようなものが好きなのか、またどこにいるのか、やろうと思えば一瞬で調べられるそうですね。ある意味そのような監視社会がこれからの時代、さらにテクノロジー 5G の登場などによってですね、急激に加速していくと思われるんですね。ますます空気を読むように求められ、失敗が許されない時代、若い子たちはいい子でいることを演じる必要があって、いくつもの顔アカウントを使い分けていくような時代になっていく。皆さん、そのような時代の中で私たち基本的なこと、重要なことを確認したいんです。それは私がクリスチャンであるということを堂々と宣言するということです。昨年の末にですね、私副鼻腔炎になってですね、耳鼻科に通院するような期間があったんですね。で、教会のキッズの礼拝に来ている高学年の女の子がいたんですけども、耳鼻科でばったりその女の子とですね会ったんですね。もうその女の子はですね、友達か、いとこかと一緒に来ててですね、いたんですね。で、私はその女の子に、あ、久しぶり、ここでどうしたのとですね、ちょっと声をかけたんです。そうするとその女の子はですね、あ、なんかこう、わかりますか、声をかけてほしくなさそうな雰囲気をしてるわけですね。あ、なるほどと私はですね、その空気を察知してですね、自分の席に着いたわけです。で、距離的に近かったのでですね、会話が聞こえるわけですよね。その教会に来ているこの友達がですね言ってるわけです。誰あの人みたいな。するとですね、その女の子が言ってるんです。あ、友達の親だよってです、教会の先生からですね、友達の親に昇格できたというですね話ですけども、ねえ、何が恥ずかしいんでしょうかね。クリスチャンであることの何が恥ずかしいんでしょうか。確かに 1% マイノリティ少数派かもしれません。みんなと違うことが恥ずかしいんでしょうか。みんなって誰でしょうか。私たちはそれを恐れたり恥じる必要はないんですね。20節のように、私たちは自分の見たこと聞いたことを話さないわけにはいかない、そのスピリット私たち持っていきたいと思うんですね。私はクリスチャンです。日曜日は教会に行って礼拝を捧げています。このように皆さんが置かれている場所で宣言していくこと、キリストと呼ばれてもいいじゃないですか。 いいあだ名です。神の前に従い続けていきたいと思うんですね。さてパウロとヨハネはその迫害を受けた状況を初代教会の集まっていた場所に帰って残さず報告するわけですね。その後初代教会はどうしたか、飛んで4章23節と24節をご覧ください。このように書いています。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長や長老たちが彼らに言ったことを残さず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。初代教会がしたことは心を一つにして祈りの声を上げたんです。皆さんどうしますか。ある日長澤先生、また高海先生もですね、こう日曜日の礼拝に来て見るとですね、顔にもう青あざだらけ、そしてですね、足もびっこを引いてですね、もうコテンパンにやられた様子。話を聞くとですね、こう言い始めるわけです。皆さん、北海道の知事に呼ばれて昨日ボコボコにされましたと。もうこの栄町で福音を語ってはいけないと言われました。どうしましょうかとですね、この講談である日言ったとします。どうしましょうか。皆さん、解散しますか。違いますね。答えはこれです。人たちが知ったように心を一つにして祈っていく。ある意味そのような迫害は今の時代ないかもしれません。でもさらなる困難な時代になっているのではないかなと思うんですね。思想は本当に多様化してきています。無信仰が増えているんですね。だからこそ私たちは一つになって突破を求めて声を上げて祈る時が今来ていると思うんですね。これが二つ目のポイントです。皆さんで一緒に読みましょう。 1-3。 困難な状況を通される時ほど祈りましょう。アメン。人たちは具体的にどのように祈ったんでしょうか。詩篇を引用して祈ったんですね。まあ、少し、詳細はカットしますが、詩篇の2編を引用しました。人たちが祈るとき、いつも詩篇から祈りを引用したり賛美を捧げたりしてたんですね。御言葉を持って祈るということはすごく重要です。なぜなら私たちの願いではなくて神ご自身の御心を祈らされるからですね。人たちはどのようにして祈ったか。前半部分ではですね、神様の主権を認めているんです。天地を作られた神様、この迫害が起こっている状況さえもあなたはご存知ですよね。そしてこのようにですね、祈るわけです。4章29節ご覧ください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アメン。私たちも困難な時、そのまま主の前に持っていったらいいです。スマートである必要はありません。大変な時は主の前に、主よ、この脅かしをご覧になってくださいと、この問題をもう見てくださいと。ダビデはそれ上手でした。いつも主の前に問題を広げて、これを見てください。小さい時、小学生の時ですね、姉と一緒にプールに行ったんですね。まあ、家族で行ったんですけども、姉と一緒にプールで泳いでました。で、まあ、ちょうどですね、こういう段差式でどんどんですね、水深が深くなっていってるプールでした。で、私はその時泳げなかったので、小学1年生か2年生ぐらいでしたので、まあこの辺でですね、わちゃわちゃと遊んでたわけですね。で、姉はまあ深いところで泳げるので遊んでたんです。でもどこかのタイミングで私は段差を踏み外してしまってですね、ブクブクブクとそのまま沈んでしまったんですね。溺れてしまって必死でですね、姉に助けを求めたんです。ところがですね、私の姉はですね、遠くから見てですね、笑ってるんですね。なんでこいつこの状況で笑ってるんだとですね、思いました。でもですね、どうにかですね、こう必死でですね、また段差のところにたどり着いてですね、助かった。結局姉は最後まで助けてくれなくてですね、自力で助かったわけですね。そして姉にですね、聞いたんです。なぜあの時助けてくれなかったんだ、溺れてたんだ。そうすると姉がですね、こう答えたんです。だって顔が笑ってたもん。ね、一つのことをですね、学んだんですね。困難があるときは 大変な顔をした方がいいかもしれないっていうことですね。もちろん笑顔でいる時も大切です。でも大変な時は神様の前にですね、ちゃんと大変なんですっていうことを持っていく必要があるんです。祈っていくんです。確かに神様全部知っているお方です。でも主よ、今大変なんです、だからあなたの前に祈る必要がある、今祈ります。そのようにして初代教会は神様の前に声を上げたんです。でもどのようにして祈ったんでしょうか。彼らの祈りをよくよく見ると、主よこの問題を取り除いてくださいとは祈ってないんですね。また迫害する敵を打ち砕いてください、彼らが滅びますように、そのような祈りも捧げてないんです。確かに問題を主の前に持っていきました。でも彼らが祈ったのはこのように祈ったんですね。あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アメン。使徒たちは問題や敵がすることにフォーカスしていたわけではなくて、自分たちに与えられている使命を最後まで全うすることができるように、そのことに使命フォーカスを置いてたわけですね。皆さん、御言葉が語れない理由いくらでも挙げるならばあるでしょう。でも私たちは使徒たちのように祈りたいと思うんです。大胆に御言葉を語らせてください。そのように祈り続けていきたいと思うんです。これが3つ目のポイントですね。お願いします。皆さんで一緒に読みましょう。 1-3。 問題解決以上に問題に正面から向き合う力が与えられるように祈りましょう。アメン。なぜなら問題は解決してもまたやってくるからです。でもどんな困難さえも私たちは耐え抜くことができるように、そのように祈る必要があるんですね。正直ここからですね、もう忍耐勝負じゃないかなと最近ですね思わされてますね。先日すごい不思議な方法を通して神様がですね、私のところにメッセージを届けてくださったんです。沖縄に一人の方がですね、震災後東北から移住してきたんですけども、実は一つの理由があったんです。もうステージ4の末期がんでした。なのである意味ですね、死に場所を求めて沖縄に移住してきたような方だったんですね。ところがイエス様に出会って、なんと沖縄で癒しを体験したんですね。がんから癒される、しかも末期がんステージ4の状況から癒されるという奇跡が起こったんです。でもその後も何度も体調悪くなり、でもまた癒されてですね、どんどん悪くなっても癒されてというのを繰り返してですね、まあ不謹慎かもしれないですが、周りからはですね、主にあってゴキブリ並みの生命力だねとですねよく言われてたんです。北海道ゴキブリいないですよね、あまり。まあ、沖縄のゴキブリ本当に生命力が強くてですね、あ、ごめんなさい、不快な気持ちにさせてしまいましたが、でもですね、去年ぐらいからまた悪化してですね、足がですね壊死し始めてですね、片足切断したんですね。でも彼は喜んでたんですね。本当に神様に感謝してる、片足なくてももう片方はあるし手もあるしとですね。でもそのうちにもう片方の足も切断されたんですね。両足なくなったんですね。でも彼はですね、はははは、と笑ってるわけですね。サイボーグ人間になれたとですね、すごい器具をつけながらですね、笑っていいのかどうかですね、すごく複雑でしたけども、でもその信仰に本当に励まされたんです。最後まで走り抜いてる姿というかですね、そして病室で機会があれば福音を語っている姿をですね、いろんな人からですね耳にしました。よくその状況で感謝できるな。先日、本当に1ヶ月ほど前ですけども、私が寝ている時にですね、夢で彼が現れたんですね。そしてどういうシチュエーションだったかというとですね、競技場のあのレースの、まあ、走るですねコースが出てきたんです。そして両足ない彼がですね、一生懸命走ってる姿が私の夢の中に出てきたんですね。なんだろうこの夢はとですね、足がない人が最後まで一生懸命走り抜いてる、起きた時にものすごい感動を覚えたんですね。そしてその日ですね、携帯のですね、まあ、SNS をチェックするとですね、その日に実は彼が天に召されたという情報が入ってきたんですね。びっくりしましたね。その日にですね、まさかそんな夢を見るとは。 でも一つのことを受け取ったんです。神様がこれは私たちに今、いや私に語ってるメッセージだな。今最後まで耐え忍び、いよいよ走り抜いていく時代に来ているな。私たちに試されるのは忍耐です。忍耐が試される時代に来ていると思うんですね。次の御言葉を紹介したいと思います。ヘブル12章1節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。アメン。皆さん、ちょっとやそっとでへこたれないでください。頑張りましょう。最後まで頑張りましょう。とはいえ自分たちの力で頑張れないのが私たちです。使徒たちの祈りへの答えは何だったか。4章30節31節、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。これが最後のポイント、4つ目になります。次お願いします。皆さんで一緒に読みましょう。 1-3、 聖霊に継続的な満たしを求めましょう。アメン。使徒の2章でも聖霊の注ぎがあるわけですけども、やっぱりブレイクスルーが起こるとき、聖霊様の注ぎ、ここではまたペンテコステの時のような聖霊の注ぎがあったことがわかるんですね。皆さん、私たちは行き詰まるとき、迫害に直面する、また困難に直面するとき、どのように祈るべきでしょうか。もちろんその状況を突破してくださいと祈ることも重要です。でもその困難に耐え抜くことができるように、聖霊様また力を与えてください、また私たちが走り抜いていくことができますように。ガソリンがない車に走れと言ってもですね、無理なわけですね。やっぱりチャージされないと走ることはできません。私たちも同じです。いくら頑張れと言われても、自分の力で忍耐して最後まで走ることなんてできません。だから私たちは主の御前に出続けて、聖霊様を求めて、いつも前進していきたいと思うんです。そして私たち教会に託されている使命を全うしていきたいと思うんです。最後まで御言葉を語り続け、主が帰ってこられる日まで神の国を拡大させ続けていく、イエス様の働きの続きを共に成し遂げていきましょう。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、この朝カナンプレイズチャーシュの兄弟姉妹と共に礼拝捧げられる恵み感謝します。主よ、初代教会を通して今日見ることができました。どのような中にあっても、彼らはいつも外を見て、神様の国がどれだけ拡大していくか、そのことを第一に求めていた集まりであったことが分かりました。神様、私たちも置かれている場所において、時に弱さを覚えます、葛藤を覚えます。でもその場所において大胆に、私がイエス様のものであることを宣言することができる、その勇気を今日兄弟姉妹に与えてくださいますようにお願いします。また疲れを覚えているものがいるならば、走る力がないものが今日いるならば、主をどうぞもう一度この朝あなたの力によって満たし、新しく走る力を与えてくださいますようにお願いします。そしてこの教会がいよいよ一つになって、神様あなたの使命を全うしていくために立ち上がり、どうぞ御手を伸ばしてさらなる技を主が行わせてくださいますようにお願いします。主を感謝します。この幸いな時をありがとうございます。主イエス様の皆によってお祈りします。皆さん立ち上がりましょうか。そして一緒に本当に祈りましょう。使徒時代のこの4章で使徒たちが捧げたあの祈りをしたいと思うんです。どうぞ今このカナンプレイズチャーチに、この栄町に神様の国が拡大するために、主をもう一度私たちに力を注いでください。そしてあなたの不思議と印をなさせてください。大胆に御言葉を語る力を与えてくださいと、今ともに主よと叫びを持ってお祈りしていきましょう。よろしいですか。 1-3、 主よ、共に祈っていきましょう。